ゆるりぽんぽ
介護が変わる、社会が変わる、社会医療介護ネットワーク、ゆるりがお届けする介護について熱く語る番組です。ゆるりゆるりと参ります。
はい、そしたらゆるりポットの方始めます。ケアライフハーモニー堺の上野です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願います。
今日堺市北区の蔵前の方にね、
はい、
新しく施設ができました。いつもはハーモニーの教室なんですけど、はい、今日はちょっとそちらの方に出張でお邪魔しておりますので、
はい、
これが噛みそうなんですよね。社会福祉法人ひまわり会ですよね。サービス付き高齢者向け住宅ひまわりの家の蔵前と看護小規模多機能居宅介護のひまわりの里蔵前の、
はい、
太田支店長の方にお話を伺いたいと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。あれですね、これをなんかめちゃくちゃ噛みそうな長い名前なんですけど、
はい、
この辺を統括して見てはるっていう、
はい、
普段どんな感じのお仕事されて
る。仕事の中身はね、多種多様ですね。
なんてくださるじゃない。
そうですね、まず今はまだ入居者さん、はい、新たな入居者さんたちが徐々に入ってくるので、はい、その、まあ、面接して入居の、はい、段取りを取るっていうのと、
はい、
あと寒滝の方も、はい、管理者がまだ寒滝そんな長くないので、やっぱり新規とかは入って相談して受けていくっていうこととか、
はいはい、
あとはまあ利用者さんのそれぞれの連絡とか相談も含めてとかですね、
はい、
でプラスあとは職員のことを、はいですね。
シフト組んでます。
シフト組んでます。全員の分シフト組むことにしてる。うちは大鳥も、大鳥も蔵前も施設長が全員の分を組むので、
組むっていうことになってるんですね。
はい、
あ、そうですか。
だから50人とかのシフトを組むけど、
太田さん施設長やしケアマネージャーもあるし、
はい、
看護さんがやってるっていう、はい、すごい肩書き、すごい
肩書きだけ資格だけですね。
はい、今のところどれ、やっぱり施設長がいいんで働いてるっていう。
いや、まだ始まったばっかりなので、はいはい、看護師の仕事が多いのかなという気はしますけれどもね。はい、まあでも入居の段取りを取っているので、はい、施設長というか住宅の方の仕事も多いですけどね。
だから僕らの病院って言うたら、はい、あれですよね、耳原病院なんですか。
はい、はい、同人会の耳原さんグループの、はい、まあ、一つに入れていただいているので、はいはい、医療で何かあれば、はい、耳原さんの方がいろいろ手伝ってくれます。
バカもしれないのということなんですね。今日はその太田支店長にいろいろお話伺いたいと思うんですけどね。もともと左高住、左高住って言って、うん、このサービス付き高齢者向け住宅と、はい、その今寒滝寒滝って、ね、うん、最近よく耳に聞こえる名前で寒滝寒滝って、まあこの辺は併設してるっていうのが、はい、ちょっと今回のポイントかと思うんですけど、
そうですね。
でゆるりポットもね、左高住サービス付き高齢者向け住宅っていうのはだいぶ前にやってから全くやってないんですよ。だからちょっと聞いてる人がほとんど忘れてると思うので、ちょっとまあそもそもちょっと両方ね教えていただきたいんですけど、
はい、
サービス付き高齢者向け住宅左高住いたらどんなとこっていうので、ま、ざっくりと、ね、
ざっくり言うと、はい、高齢者の賃貸マンションみたいな感じ感じだとは思うんですけど、
はい、
法的というかは60歳以上の高齢者、
60歳以上の方が
入れる、はい、だったら入れるんですけど、
はい、
まあ、うちは医療度と介護度の高い方をお受けしてるっていうのもあるので、一応介護保険の認定を受けておられる方でお申し込みをお願いをしてるっていう感じに。
基本っています。昨日自体自立の人も入れるけども、うん、
はい、
医療度高い方がシフトしてる、うんうんうん、
はい、
ここに関しては養子縁の方もいます。
あ、はい、蔵前は養子縁もいますね。養子縁の方もいらっしゃいます。
あ、そうですか。
はい、
普段はどんな感じ
で、普段は
自宅のように過ごされてるみたいな。
そうですね、はい、お食事は食堂でうちは一緒に召し上がっていただく形式になっていますので、
はい、
朝昼晩食堂に、はい、まあ、具合が悪いとかで出てこれない方は別ですけど、
はいはいはい、
そうじゃなければ、はい、食堂で出てきて皆さんと一緒に召し上がっていただくっていう形になっています。でそれ以外はご自分で、はい、ご自分の時間好きなように過ごしていただいたり、 あと なんか3時ぐらいからかな、はい、ティータイムみたいなのがあって、ここ自分たちでお金はいるんですけどお菓子3つとコーヒー1杯ついて100円、はいはい、でうちでご用意をしてて、でまああの、はい、うちのスタッフの人が、はい、まあ、そういうお給仕をしてくれるという感じで、
3時頃に希望者がおったら、
そうですそうです、
じゃあ、
はい、
ちょっとそういう
2時とか3時とかそんなぐらいに、
そういうスペースがあるんですかね、
あ、はい、あのその食堂のところで、はい、で週に2回ぐらいは一応こう体操みたいなのをね、はい、一緒にしようかなって、レクリエーションみたいに一緒にしようかなってぼちぼちやってます。
そうですか、はい、お風呂入りたいとかいうのは大体皆さん決まった時間なく、大体それぞれの
ケア、そうですね、うちはね、そうですね、うちは、はい、あのおかんのところのサポージュさんで、もっと自立度の高い、ね、サポージュさんはお一人で入っていただいたりしてるところもあるとお聞きするんですけど、はい、うちはもうちょっとお一人で入っていただくのは心配なので、はい、必ず介護保険であのヘルパーさんでっていう形をさせてもらってるので、あ、はい、そのプランに組んでもらってるっていう感じですね、
はいはい、あ、なるほど、これねすごい綺麗な施設なんですけど、はい、やっぱりこうお高いんでしょみたいな、
あの、そうです
ね、入るにはどれぐらいのお金を、ね、うん、あの用意したら入れるのかな、
基本ちょっとうちで、うん、基本大原則で最低でいるのは家賃と管理料とってなるので、 あと食費入れるとだいたい13万から14万ぐらいなんですけど、それプラス皆さんそうやって介護保険を使われたり、あの医療でねお医者さんにかからはったりするので、電気代とかもかかってきたりするので、もうちょっとかかっていきますね、だいたい16万ぐらいからっていう感じじゃないですかね、
だいたい全部込みで16万ぐらい、
からですね、あの軽度の方で、なので要介護5とかになっていくと、うん、はい、単純に介護保険、ね、介護にかかるお金がかかっていくことになるので、だいたい16、7万から20万の間ぐらいでご用意をくださいというふうにお願いはしています。
なるほど、
はい、
そんな中で、はい、なんかこの管理費っていうのが何かっていうのと、
はいはい、
で管理費でおいくらぐらいかかるんですか、ね、
管理全部合わせると3万5千円になります、はい、全部合わせると、
はい、そうですね、だから家賃とか食費はパッと聞いて分かるんですけど、はい、この3万5千円の管理費の内訳ですよね、
はい、
でその中でこう生活支援管理費みたいなのがあるんですけど、はい、どんなのが含まれるというか、
はい、
教えていただけます、
はい、施設管理費は1万5000円なんですけど、はいはい、それは建物とか設備にかかる管理費ということで、普通に
共用部分のエアコンとか、
はいはい、とか、あの色の修理とかね、はい、にかかるのに、はい、まあ、いわゆるハードにかかる分になってて、
はい、
でこの生活管理費の方は、はい、まあ、安否確認をするっていうのと、はい、24時間365日誰か置かないといけないっていうこととか、はい、 あとはまあ事務所対応をしないといけないので、はい、そういう人の、まあ、人件費みたいなのが一番大きいかなと思いますけど、
なるほど、うん、まあ、プラン以外 の、
はい、
あのいろいろね、うん、いるサービスをこの金額の中で、はい、
そうですね、
賄ってい
ますよ、郵便の受け渡しとか、
あ、そんなのやってく
る、はい、郵便うちに一括に届くのでね、はい、それを振り分けたり、ご家族に来てますよって、はい、役所からなんか来てますよって連絡したり、
はいはい、代理サービスっていうのはどんなことですか、
あ、まあ、あのうちの、はい、髪切ったりとか、はい、あとは、まあ、クリーニングたまないけど、はい、あのいろんな通院の時のタクシーの手配とか、あとはデイサービスとか の、はい、あのお休みの連絡とか、
あ、なるほど、ちょっと体調が悪い
から、うん、そうそうそう、なので今日お休みしますみたいな、はい、そういう連絡とか、はい、あとは反対に各サービスさんが何時に伺いますみたいなのを利用者さん、はい、入居者さんにお伝えするとか、
は
い
は
い、
ああ、なるほど、
うん、あのデイとかね、はい、9時半にお迎えに行きますとか、あ、
連絡もして、
はい、訪問リハの先生がね、あの3時に行きますとか連絡くださるので、
はいはい、
それを入居者さんに来られますよとご準備してくださいねっていう感じで、
はい、
はい、
なるほどね、
はい、
あ、そういう感じが含まれてるよ、
はい、ゆるりポッド、 あ、うちは看護婦が、まあ、はい、夜は泊まっていないんですけど、
はい、
看護婦が朝の7時から夜の7時まで複数名だいたいいてるので、はい、医療度の高い方、
はい、
がんの方とか、
はい、
化学療法中の方とか、
はい、
あとはそれぞれの、あの管ですね、おしこの管とかどっかから管入ってるとか点滴がいるとか、
はい、
胃ろうもそうですけど、そういう方は割と看護婦がやっぱりそれだけいてるので、
はい、夜中も、
あ、夜中はね、はい、いないんですけど、
はいはいはい、
あの、あと吸引の方も難しくなければ大丈夫ですね、
はいはい、
でうちは介護さんに全部あの各探究員の研修を受けて、ほぼ全員受けていただいてるので、
介護士、
はいはい、産後をほぼ全員受けてもらっているの で、ね、
給油も全部できるみたいな、
はいはい、看護婦だけではとてもじゃないけどちょっと手が足りないので、
あ、はいはい
はい、色とかもね、はい、3人4人になってくると看護婦1人ではできないので、そこにね、はい、インシュリンとか朝のインシュリンとか時間が重なっていったら、
はい、
あのとてもじゃないですか、はい、看護婦1人ではできないので、
あ、職員も全員吸引できる
ような体制、はい、一応、はい、っていう形にさせてもらっているので、
はい、
まあ、そういう方々で、
はい
は
い、
まあ、よその介護施設さんだとちょっと難しい、はい、医療的にも難しい、 あと最近多いのが、
はい、
パーキンソンとかの方で、
はい、
あの高いお薬使っておられる方は、
はい、
療養型とかね、
はい、
老健さんとかは全部持ち出しになっちゃうので行けれないんですよね。
あ、そっか、
あと透析の方とかね、
薬代出るから
、はい、
そんな高いのは無理だって拒否される、
はい、あ、ので、まあ、そういう方もうちは全然外付けなので、はい、医療が なので全然大丈夫、
そういう方も全然相談いただいたら、
はい、はい、
はい、
あとはまあ看護婦がいてるので普通にレクレーションもしますけど、
はい、
個別のリハビリっていうか、まあ、日常リハもそれなりの、
はい、
量ができるんですよ。質というよりかは量ができるので、
はい、
訪問リハだと、
はい、
例えば週に2回、
はい、
いくら専門的でも週に2回20分とか40分とかでしょ。
その量
は、
ね、
はい、
はい、時間がね、
はい、うちは、
はい、
だから週4とか通ってきたりずっと、はい、あの例えば週の後半全部止まってるってなったら、
はい、
毎日それができるっていう話になるので、
なるほど、
PT さんや OT さんのようなことはできないけれども、はい、
看護師さんがその辺の会話を、
う
ん、
そうですね、それで
くれはるみたいな、
現ご高齢の方はやっぱり日々やっていくことの方が向いてるみたい で、はい、お元気に割となりはりますね、
はい、あ、今理にかなってるみたいな感じで、
うん、はい、
うん、外出はできますか？
はい、できます、できます、
はい
はい、あの自由です、
はい、
ただ、
はい、
ご家族がさせてくれるなと言われるところは仕方がないですけど、はい、日常が終わりでね、はい、一人で出してくれるなって言われるところは、
はい、
あのなんとかお止めするっていう形ですけど、はい、そうじゃなければご家族がもういいということであれば、はい、付き添いはあんまりもうね手がないのでできないので、はい、そういう場合はもうプログラムを組んでみたいな形で、
はい、
あのヘルパーさんの方で外出援助をするか、うちの簡単の登録者の方だったら、
はい、
そちらの方で援助をさせてもらうっていう感じですね。
なるほどね、
はい、
わかりました、うん、ならまたそれがね世間一般でいうね作法獣、作法獣形になります、
はい、
で今回そこの作法獣に加えて、うん、あの併設してるのがその、
はい、
カンタキ、
はい、
カンタキっていう、
はい、
なんか白滝みたいな、なんか、
はい、
どうカンタキって何ですかみたいな、でこれね言ったところで余計わからないです、ね、ちょっと言ってもらいます、カンタキは
看護小規模多機能型居宅介護
残っちゃう
ところで、もともと小規模多機能型居宅介護っていうのがあって
、それが出た時もすごい混乱して、
そうです、そこに、まあ、訪問看護がくっついて、もともとは複合型サービスと呼ばれたものですよね、はい、今もまあね一部そう言ってますけど、
はい、
まあ、
最近からこれを推進してるんですよね、
そうですね、そうですね、
はい、
あの行政側は馴染みのところで生活スタイルに合わせた、
はい、
まあ、最後までご自分らしく生活その地域でできるようにっていうことみたいですね、
はい、なるほど、
なので、
はい、
一応各行政区によって違うとは思うんですけど、
はい、
その中学校区とか、はい、そういうところに一つみたいな感じで考えてはるみたいなんですけど、まだ カンタキはね、はい、看護小規模多機能は数がそんなにないので、はい、堺でうちで6個目かな。
あ、な、結構そんなに増えてないみたいね、うん、はい、
なので、はい、皆さんどこの看護小規模多機能さんも割と広いエリアで見てはると思います。
大体ざっと特徴というか
特徴は、はい、看護婦がまあいてるということですね。さっきも申し上げた、うちも7時から夜の7時までは看護婦がいてるので、はい、まあ、医療処置だとか、はい、そういうことはきちんとできるっていうことと、はい、まあ、神崎の他のところでは夜中も看護婦さん当直で置いてはるところもあるので、はい、まあ、そういうところは人工呼吸器とかも受けてはるということでお聞きしましたね。うちはちょっとね、夜は看護婦じゃないので受けれないですけど。
そもそも小滝っていうのが通いと、うん、
はいはい、
前から訪問介護とデイサービスと、うん、はい、まあ、ちょっと泊まりたい方はショートステイみたいな、はい、
そうですね、
全部、はい、全部できるみたいな、その人の状態に合わせて、はい、でその代わり介護保険としては丸めで
一月何本
いくらっていうのが固定で決まってるっていうのが小規模多機能をやって、はい、
そうですね、
でその中で看護がまた出してるっていう感じになるんですね、
はいはい、なので、はい、今までだったらこう、はい、在宅とかでこうちょっとしたこれからの季節だったら脱水とかで、あ、
はい、
あのちょっと点滴を毎日したら入院しなくても済むのにみたいな人とかやったら、はい、その期間だけお泊まりして、はい、普段は訪問看護と通いだけで来てもらってても、はい、その期間だけお泊まりしていただいて、はい、あのいわゆるショートステイみたいな感じでお泊まりして点滴しっかり毎日やってまた元の生活に戻るとか、あ、
でまた訪問と通信戻すみたいな感じが、
はい、で、はい、で通いも、はい、あの通ってきてくれるのも、うん、デイとかとはちょっと感覚が違って、はい、でその人のリズムに合わせて、はい、こう送迎ができるっていうのが一番の特徴なので、はい、家族さんが就労されてる時とかは朝8時とかにお迎えに行って、はい、まあ、こちらで晩ご飯まで食べて帰るっていうパターンもあれば、本人もうちょっと元気だってお風呂だけっていう張る方やったら11時ぐらいに来てお風呂入ってご飯食べて1時には帰るみたいな人とかそんなのもいろいろですね。その人とご家族に合わせたプラン内容、
丸めの範囲内で自由に、
自由に使うという
体調に応じて組み替えができるっていうところが、
はい、そうですね。なのでパーキンソンの方とかは割と動きに差があったりするので、朝起きるの苦手な日とかあったりするので、その時によって違うので、早いお迎えの時もあればちょっと遅くにじゃあ行きましょうかとかっていうことも全然普通に。
今までた訪問介護で訪問してヘルパーがやったとこに訪問看護っていう看護師が行くっていうのできるんですか？
できます。
そういう感じ
で、できます、はい、
丸めの中で、
はい、カンタキの中でもできますし、はい、あの訪問看護ステーションがもともとカンタキってどこも併設なので、はいはいはい、訪問看護ステーションだけでの訪問看護もそのまま継続でできるので、はい、医療対応の方も普通にできますね。
今なら小滝より重度というか医療的ケアがいる方は結構入れる。
そうですね。
例えばどんな病気の方というか、
がんの方ですね、がん、はい、の方、末期の方も化学療法されている方も、はい、まあ、だけじゃなくて終末期、はい、ロス終末期の方とか、はい、あとはまあ胃ろうとか酸素とか、はい、インシュリンとか、はい、そういうことがまあできなくってご自分でね、はい、管理できない方とか、うん、あとはあの点滴いる人とか、あとお咳の人とか、はい、そういう感じの方ですね。 あとは神経難病の方が多いですかね、
は
い、
あ、そうな
ん、パーキンソンとか、 あと、はい、まあ、大鳥もありますけど竹糸萎縮とか、
はい、
あのそういう感じ、他のちょっと介護施設さんでは難しいけど、はい、別に入院している必要はないというような方が割と多いですね、
はい、そういう高い方も柔軟に対応できるっていうところが多いっていう、
ね、
はい、
そうですね。
ゆるりポッド、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。